はーい、皆さん、こんばんは。はい、やってまいりました。レイブンズナイト、第、何回放送でしたっけ？おっと、画面が切り替わってない。よっ。はい、皆さん、こんばんは。レイブンズナイト、やっていきたいと思います。アリスさん、いる？アリスさん？いない。あれ、アリスさんの反応がございませんね。ということはアリスさんは一旦よいしょ。はい、アリスさんはちょっと、現在半透明な状態でございます。半透明な状態にしておきたいと思います。アリスさんの反応がねえな。なんでだろう。よっ。お、聞こえない。そうですね。こちらの声が聞こえないみたいです。アリスさんの声も聞こえませんね。ちょっとお待ちくださいね。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。ちょっとお待ちくださいね。やってみます。突然大音量になるかもしれません。ご注意ください。確認します。と、もしもし聞こえますか？私の声聞こえてますでしょうか？アリスさんの声が聞こえてないですね。あらら、なんでだろう。はい、ちょっとあれ、今、若干トラブってます。はい、アリスさんとさっきまで、ついさっきまで音声通話できてたんですけど、なぜか、今、繋がらなくなってしまいました。よっ。はい、もう一回やってみたいと思います。よいしょ。と。はい、アリスさん呼び出し中、アリスさん呼び出し中でございます。もしもし？聞こえますか？聞こえませんね。ダメっぽいですね。はい、さっきまで喋れてたのに、急に、アリスさんとの通話ができなくなってしまいました。なんでだろう。お、聞こえた。
つながるけど。
はい、つながってます。どうされましたか。
ダメだ。
あ、ダメだーは聞こえました。はい、どうしました。
聞き取れない。
聞き取れない。ちょっとお待ちくださいね。もしもし、私の声聞こえますか。聞こえます。
途切れ途切れです。
あ、途切れ途切れ。聞き取れます？聞き取れません？今はどうですか？
じゃあ、4G。
そうですね。4G の方がいいかもしれませんね。じゃあ一旦切りますね。
します。
はーい。はい、というわけでですね、アリスさん、ちょっと今回線を切り替えるみたいですので、もうしばらくお待ちいただければと思います。よいしょ。はい、まあ、とりあえずレイブンズナイト始まるところなんですが、まあ、アリスさんのね、回線環境がちょっとね、電波が届きにくいということで今、接続し直してるみたいでございます。はい、ここでよ。はい、ちょっと繋いでみたいと思いますよ。繋いでみたいと思いますよ。はい、呼び出し中です。こんばんは、繋がりました？もしもし？あれ、繋がってないのかな？もしもし、繋がってますか？音声が聞き取れないんですけど、ん？なんでだろう。はい、こっちの音声は言ってるっぽいですけど、アリスさんの声が届いて、あ、マイクはミュートになってる。マイクミュートになってます。はい。はい、アリスさんの方マイクミュートになってるっぽいですよ。マイクミュートマークが、出ちゃってます。はい。 マイクミュートマークが出てますね。なんでだろうね。出てます。マイクミュートマークが出てます。っていうことで。お、マイクミュート消えました。
え、これなの？これミュートじゃないの？
あ、これで聞こえますよ、アリさん。
あれ、おかしいな
ぁ。どうされます？
でも、まあ、いや。
ミュートのオンオフが謎だったわけですか？
謎です。
はい。じゃあ、ちょっとボリューム調整しますね。
はい、なんか、時間取らせてしまってすみません。
あ、いえいえ、全然問題ないですよ。あ、そうや、アリスさんが今、停止状態なので、停止状態を解除しないといけないです、ね。
また
？はい。アリスさんの停止状態を、魂を入れないといけないと思います。
始まったか。
はい。というわけで、アリスさんの魂も入ったということでですね、レイブンズナイト始めていきたいと思います。
はい。
いや、暑いですね。
暑いよ。
暑いですね、ほんと。
溶けるよ。
アリスさん、溶けてますか？
うん。
どんな感じで溶けてます？
スライムみたいに。
スライムアリス、いいですね。
スライムアリス。
スライムアリスですね。
スライムアリス。
はい。まあ、アリスさん溶けないように、溶けてないようにね、していただければと思います。
溶けてます。
ドロドロアリスですか？
いや、ドロドロは嫌だな。
ドロドロは嫌ですか？まあ、スライムになるとしたら、その、しっとりスライムみたいな感じですか？
プニプニスライムかな？
プニプニスライムいいですね。プニッとスライム。
プニ。
まあ、イメージとしては、あれですね、
スライムちゃんだね。
転生したらスライムだったけんのスライムとか、あと、あれですね、
It's my life のスライムちゃんにしてください。
あ、It's my life のスライムはでも結構ベタベタしてそうじゃないですか、あれ。そうでもない。
うん。
まあまあ、そんな話、その話は一旦置いといて、今日、もうレイブンズナイト始めていきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はーい、レイブンズナイト、肩が痛い。はい。というわけで
本日。どうですか？
ん？何がですか？
肩。
肩ですか？まあちょっと最近力仕事をしてしまってね、非常に痛いところでございますけど。うん。まあ我慢していきましょう。レイブンズナイト始まりまーす。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開者オンライン、主に iOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、いろいろと勘違いしているようなラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
勘違いなら任せろ、アリステラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、始まりましたよ、レイブンズナイト第540回放送。
540
ですよ、アリスさん、540です。
何かしなければ、
なんかしなければいけないですか？
うん、
何をしましょう。
540といえば500円プラス消費税だな。
あ、そうですね。まあ、消費税、現在は 8% なので、まあ、540円になるわけでございますけど。
そうだ。5点で540円になります。
まあ、アリスさんは、アリスさんの、魂は、現在100均で、あれしてるんでしたっけ？
100均で。はい。
アリスさんの魂は現在100均にお勤めしてるみたいでございまして。
そうです。
まあ、100均といえばね、いろいろあるじゃないですか。ダイソーさんとか、
うんうん。
ギャランドゥさんでしたっけ？
ギャランドゥ？
違いましたっけ？いや、ギャランドゥじゃない、キャンドゥじゃ。キャンドゥでした。
ギャランドゥ。
ギャランドゥじゃ答えません。キャンドゥですね。怒られます。
お店の名前がギャランドゥだったら。
はい。
まず、店の名前で大問題って取り出す人がいるかな？
まあまあ大丈夫だとは思いますけどね。すいません、あの、怒られそうでしたね。ギャランドゥちゃいます。
ま、日発見ワンギャランドゥ。わかんない、わかんない。
わかんないですか。で、あと、セリエアーでしたっけ？
セリエア
ー。はい、それはサッカーですね。
おかしいな。
はい、セリエアーはサッカーですね。はい、まあそんな、まあ、セリアですかね。あれって結構その同じような商品扱ってたりすることもあるんですけど、結構ねオリジナル商品があったりもするんですよね、うん、
するよ。
あとあれですね、100円ローソンですね。
あ
ー、まあこの時期関係ないんですけど、ライター用のさオイルって売ってるじゃないですか。
うん、うん、
あの、ジッポライターとか、オイルライター用のオイル、売ってますよね。
うん。
で、何でしたっけ？よくね、私、冬場になると、オイル回路を利用してるんですよ。
う
ん、ですんで、まあ、その、ライターのオイルを、こうね、100均とかでよく買ったりするんですけど、うん、その、100円ローソンに売ってるオイルは、
うん、
あまり匂わないんです。そしてですね、ダイソーさんで売ってるなんか黄色いボトルに入ってるオイルが結構強烈な匂いを発するんですよ。
その
火をつけた時にね。
うん。
そう、それで意外その100円ローソンに売ってる緑の缶のオイルがあまり匂わないんですよね。
うんうんうんうん。
で、まあ、ジッポー回路とかでしたら純正のオイルあるじゃないですか。ジッポライター純正オイルですね。
うん。
まあ、それを利用すると、ジッポーの匂いがするんです。ジッポーの匂い。なんだろうな、好きな人は好きな匂いかもしれませんけど、オイルの匂いですね。
ほうほう。
がするんですよね。だから一番本当、匂いが少ないのは、まあ、100円ローソンのオイルかな、っていうのがあったりするんですけどね。まあ、作ってるところとかも多分違うんでしょうね。ですんで、まあ、同じような商品でもね、全然物が違うかったりすることあったんですけど、あとよくあるのがね、うん、まあ、お仕事でよく使うんですけど、軍手。ゴム付き軍手あるじゃないですか、滑り止め付き軍手。
うんうん。
あれが、何でしたっけ？ 100 円ローソンに置いてあったやつは、
うん、
滑り止め部分がこう、トゥルトゥルですごい使いにくかったんですよ。
うん、
それが最近新しくなってですね、非常にこうグリップ力のあるやつがこう売られるようになった、なってきたんですよね。
うん。
で、同じようなやつもダイソーさんにはあったんですけど、
うん、
その滑り止め付き軍手って、セリアさんではどんな感じなんですか？軍手とか。
軍手は、
はい。
いろいろ種類があって、
はいはいはい。いっぱい置いてるんですか？
そうです、三つ組になってるのが、
はいはい、
グレー色、汚れが目立たないグレーっていう、
ほうほうほうほうほうほう、うん、
でグレーの三色、なんて言えばいいの、軍手、
三色、
あれ、それで、
はい、
あとよくある黄色い縁取りのこう手首のところにある、
そうですね、手首のところが
3つで
黄色くなってるやつです、ね、
あとは手のひらにピンクのポチポチがついた
ブツブツ付き軍手、
ブツブツのついたが2つ組で、
はい、はいはいはいはい
はい、あとはまあ1つずつだと、
はい、
強力グリップのゴムでコーティングされたのとか、
そうですね、ゴムコーティングされたやつとかはね、うんうん、いい感じですよね、あれは。
うん。あと、
はい。
キッチンではない、ゴム手袋みたいのとか。
ほうほうほうほうほうほうほうほうほう。
あとはね、 あと、なんか手袋の中に履く下履き用みたいなのがある。
下履き用手袋ですか？
うん。
手袋の中に。
そうそうそう。だからなんかお休み手袋っぽい、普通の面の白い手袋。
なんかあの、靴下の、靴下みたいな感じ？
うん。
まだ違うのかな？そんなんも売ってるんですね。
うん。
何でしたっけ？ほら、思い出せない。タクシードライバーさんがつけてるようなさ、手袋、軍手とかもあるんですかね。白い、その。
タクシーさん、それはね、
はい。
車コーナーにドライビンググローブみたいな感じで。
へぇ、そんなんがあるんですね。
うん。鋼の錬金術師のエドが、
はい。
つけてるような手袋。手の甲に3本のなぜか筋があるっていう。
ああ、
あれなんだろうね、タクシー用みたいな。
なるほど、中二心をくすぐるような感じのデザインの。
そう、そう。
ね。
僕は愛用してます。
なんだろう、執事さんとかがこう、ギュッてこうするようなね。
そう、そう、そう。
そのセバスチャンって言われそうな方が、こう、よく使うような。
レッドバトラーって感じの。
はい。あれですね、手袋があるわけでございますけどね。まあ、ね、いろんな手袋、まあ手袋とかもね、結構ね、知らなかったこととかもいっぱいあると思うんですけど、
うん。
アリスさん、その意外な真実ということでですね、
はい、
手袋といえば高速道路にとか道端にさ、
はい、
軍手が落ちてることよくあるじゃないですか。
ありますね。
はい。
なんで？
あれ実はね、その道端にこう軍手を置くバイトの方がいらっしゃってですね
、うん、
道端にこう軍手を置く仕事をしてる方がいて、
なんか笑ってるけど、はい、僕騙されるところ
いや、まあ道端に軍手を置く仕事があるんですよ。
HR さんを信じるよ。
ググってみてください
ググる？
はい、道端に
高速道路
軍手を置く仕事、
軍手置く仕事。置くが出てこない。置く。あれ、置くが出てこない。
え、
なんで？あった。置く。
道端に軍手を落とす仕事ですね。
高速道路。月収26万以上？なんで？
まあまあまあ実際のところはまあ都市伝説っていうか、なんていうかね、ギャグっぽい部分もあるんですけど、これね、意外と、この道端に軍手を置く仕事、まあそんな仕事実際はないとは思うんですけど、こんな仕事がありそうなぐらい道端に軍手が落ちてること多いじゃないですか。そうは思わないかい？
だってさ、
はい。
東京道端に軍手を落とす仕事。軍手落とし一級の当社員が一から丁寧に指導いたします。一緒に軍手を落としましょう。
ね。まあ、これね、実を言うとですね、
はい、
トラックとかのさ、給油タンク？
うん。
その蓋になんか軍手をかぶせておくこととかがよくあるらしいんですよね。
ほう。
それがポロッと落ちちゃうらしいんですよ。
今、この広告を見てるとこ見てるんだけど、
はい。
アルバイト募集で、
はい。
主が座ってるだけ。で、年齢80以上で、
はい。
希望は元気のない方。え？
はい。ん？それは？
なんか、大丈夫かな？
まあ、嘘求人みたいな感じでしょうね。
おお、そうなのか。
はい。まあ、その、何でしたっけ？給油タンクにかけてるパターンとか、あとその、何でしたっけ？外側に置いてある小物を入れるところに、まあ、軍手を一時的に放置してるみたいな感じのね。
おお。
なんかま、そんな感じのがこう、風で飛ばされて、みたいな感じで。
うん。
まあ、何でしたっけ？工事関係車両から落下するものとしてですね、なんかボディースーツ的なものが落ちてたりとかしたことも、の見たって、みたいですね。はい。はい。まあ、そんなわけでですね、本日のお題を紹介していきましょう。本日のお題はですね、勘違い、思い違い、知らなかったこと、意外な真実で言ってみたいと思います。まあ、ちょっと随分と軍手の話をしてしまいましたけどね。本日のお題は、勘違い、思い違い、知らなかったこと、意外な真実ですね。で、行ってみたいと思います。レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、後半のお題のコーナーに向けてですね、ぜひぜひご投稿ください。投稿いただいた内容に関しましては、後半のお題のコーナーで紹介できると思います。はい、というわけでですね、意外な真実とか、まあ、ぜひぜひ、ご投稿くださいまし。そしてですね、現在、ニコニコ広告、ニコニコ生放送で見ていただいている方、広告たくさんいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
こちら広告いただいたのは、ティアちゃんさん、サクランさん、あと、自作自演さん、地点してるむさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、水曜日ですね、この時間もだらだらと放送していきたいと思います。まあ、夏の暑い時期、体調崩しがちな部分もあるかもしれませんけど、まあ、気合い入れていきましょう。アリスさん、体調大丈夫かい？
なんとなく。
なんとなく大丈夫。
うん。
はい。ね、まあ、一応この番組、何でしたっけ？映像を配信はしていますが、まあ、ゲームの実況放送とかではございません。まあ、音声放送を楽しんでいただけるようなラジオ番組みたいな形になっておりますんで、気軽に聞いててくださいませ。はい。というわけで、本日も最後までお付き合いよろしくお願いします。レイブンズナイト第540回放送でーす。レイブンズナイト DOL ヘッドライン。はい、DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニュースとアピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくようなコーナーとなっております。大公開時代オンラインはですね、毎週ではなく火曜日にアップデート更新なんかが行われますので、水曜日にこのラジオをつけていただければ、そういった情報を耳から入手することができる、そんな感じになっております。はい、というわけで、早速紹介していきましょう。大公開時代オンラインロストメモリーズ、まずはワールドニュースから。不具合対応状況のお知らせ、これでも先週紹介したな。ワールドニュース特にございません。特にございません。
おう。
はい。そしてですね、デルフィンショップのラインナップが更新されております。トピックスですね、公開コインでゲーム内で、購入できる課金アイテムですね、そちらが購入されました。はい、まあ、公開コインので、期間限定のアイテムといたしましては、対砲職人の鍛錬ロケットですね、使用すると大砲の鍛錬鍛錬に使用するアイテムに変わるらしいですね。まあ、でもね、これね、
うん、
あ、 大砲職人の鍛錬ロッドなんですけど、まあ、いわゆる大砲をこう強化するためのアイテムが出てくるものなんですが、
うん、
内容との確率がですね、名工の特殊修理トーク5個が 80%。 だから強化アイテムじゃなくて修理アイテムが 80% の確率で出てきてですね、
うん、
で鍛錬具は3個が 15%、 5個出る場合は 4%、 15個が出る場合は 1% ということでですね、
うん、
これ 80% で修理道具なんてほとんど修理道具じゃねえかみたいな感じのねせめて1個は出てくれよって言いたくなりそうですけどね。
うんうん、
で同じく装甲職人の鍛錬具も、修理道具が、修理道具が 80% です。はい、せめてね 80% で1個は出てほしいですけどね。はい、まあね、その強化アイテムとかね、入手するのが今難しいですから、まあ、課金アイテムで買えるっていうのはいいんですけど、まあ、買ったんはいいものの修理道具しか出てこないっていうのはちょっと残念な気がしますけどね。 80% って結構な確率で出ちゃいますよ。それが当たります。まあ、10個買って全部当たる 80% になる、 80% だったら10個買って全部修理道具って可能性も考えられますよね、普通に考えて、
うんうん、
はい。そういえばですね、アリスさん、
はい、
何でしたっけ、ガチャで思い出しましたけど、
はい、
はい、最近ね、私がプレイしてるあるゲームでですね、
うん、
ソードアートオンラインのコラボが始まったんですよ。
うんうん、
SAO ですね。まあ、もともとネット小説だって、まあ、アニメ化もされてて、
はい、
人気のある例のソードアートオンラインなんですが、
はい。
はい。はい、コラボが始まって、うん、まあ、そのソードアートオンラインに登場するキャラクターが、6人だったかな、
うん、
?6 人か7人か実装されたんですけど、
うん。
はい、私もSAO に関しましてはもう第1期からアニメを見てて結構思い入れもあったりもしてたんですけど、
うん、
そのガチャキャラの中に俺の気に入ってるキャラがいねえんだよね。
何のゲームですか？
白い猫のゲームです。
あれ、そうなの？
はい、今始まってますが、
ガチャやらなきゃ。
まあ私の好きなキャラがいないんですよ。
僕アスナちゃんが好き。
ああそうですか。あれ、アリスさん、突然いなくなったぞ。あ、お帰りなさい。
あ、
突然いなくなったんですけど、
繋がった、
戻ってこれましたか。はい、
は
あ、ね、まあ何でしたっけ、
熱い、
ね、まあ何でしたっけ、
何？
はい、私基本的に SAO で一番好きなキャラはですね、
うん、
3話で死んでます。
だよね、
はい、3話で死んじゃったさっちゃんなんですが、
セオリーだもんね。
で、まあ何でしたっけ、あとその次に好きなキャラとしてですね、
うん、
まあ、シリカちゃんがいたんですけど、
うんうん、
実装されてないんですよ。
あ、
で、まあ何でしたっけ、ソードアートオンライン、まあ、確かにね、原作じゃ死んじゃってますけど、まあ、ゲームとかならね、うん、実装されてることが多かったんで、そのさっちゃんもね、
うん、
だから淡い期待をしてたんですけど、
隠れキャラでいるとか
淡い期待してたんですけど、残念ながらね、サノジも出てこなかったですね。
おお、
にもかかわらずですね、にもかかわらずですね、
誰がいるのさ。
勇気ってキャラがいるんですよ。
うん、
はい、原作の、第何期でしたっけね、忘れたか、第何期かで、最後で死んじゃうんですけど。
うん、
なんでまあ人気があるからわからんでもないんですけど、時間軸どれだよみたいな感じのね、
うん、
はい、いろいろ突っ込みどころ満載なんですが、
うんうん、
まあまあまあ、というわけで、 まあ実装、あれ、アリスさんがまたいなくなってしまいました。はい、アリスさんがまた突然切れちゃいましたね。なんでだろう。はい、アリスさん。アリスさんが突然消えてしまいました。はい、アリスさんが消えたということで、おかえりなさい。もしもし、
あれ、
アリスさん突然なんか
今、やっと聞こえた。
はい、突然いなくなりましたよ。
なんでだろう。
わかんないです。ディスコードが調子悪い。まあ、というわけで、今回、まあ、コラボイベント始まってますけど、それはガチャはスルーしたいと思います。
はい、
はい、いやでもね、なかなか難しいところありますよね。そういうその自分の好きな、ね、キャラが、まあ、出てもガチャが当たらないってことも当然ありますからね。
うん、
まあ、確率の話なんでね、悲しいところではございますが、まあ、そんなこともガチャといえばということでですね、思い出した感じでございます。はい、というわけでですね、よいしょ、 DOL ヘッドライン、あとですね、大公開時オンラインでよっこいせ海賊大戦大海戦のスケジュールも今のところは特になさそうです。はーい、というわけで、あと最近起こったちょっとした話題、世間を揺るがしているニュースとかですね、紹介していきたいと思うんですが、
うん、
はい、なんかあの、何でしたっけ、踏切のさ、
うん、
非常停止ボタンってあるじゃないですか。
うん、
はい、これね、あのこの踏切のその非常停止ボタンを押してですね、まあ、電車を緊急停車させたとして、
うん、
あの68歳の男性が逮捕されちゃったんですよ。
ああ、はい、どうして。
まあ、一応容疑としましては、その偽計業務妨害らしいんです。
うん、
はい、まあ、踏切で非常ボタンを押して電車を緊急停止させたということなんですが、
うん、
一応、調べに対してですね、
うん、
まあ、足と心臓が悪く歩くのが遅いので踏切を渡るまで列車が来ないようにしたかったということなんですよ。はい、足が遅いからね、列車を止めたかったらしいんですが、
おー強いな、
ね。まあ、これの影響でですね、まあ、あの JR の東海道線が、8本運休してですね、まあ、最大15分の遅れが出ちゃったってことらしいんですが、ね、まあ、これ踏切じゃなくて、そのね、迂回しろよってね、言いたくなりますけどね。まあでも、本当なんでしたっけ、それこそ、横断歩道を渡るときの押しボタン感覚で、押しちゃったのかもしれませんね、これは。
そうだよね。
はい。踏切非常ボタンね、
ちょっとかわいそう。
まあただこれね、何でしたっけ、まあ逮捕はされたんでこんなこと言ってるんですけど、
うん、
なんかその動画とかが撮られてるらしくてですね、
うん、
なんか普通に歩いてるんですよ。
あ、
普通の速度で、
うん、
はい、だから足と心臓が悪くてその歩くのが遅いっていうこと自体も、
うん、
まあ、これね、結構、ひょっとしたら何回も、止めてた可能性っていうのがあるんですよね。うん、
ああ、なるほどね。常習犯。
かもしれないです。まあ、それこそ、その、あれですね、押しボタン感覚で、信号渡るときの押しボタン感覚でやっててしまってたのかもしれませんけどね。はい。でですね、あと、気になる話題とかとしまして、
うん、
日本政府がですね、自分の、分身ロボットでこう世界を旅行する技術とか、うん、サイボーグ化する研究にですね、
うん、
1100億円を投資するらしいんですよ。
うん、
はい、これひょっとしたら何でしたっけ、某広角機動隊とかの世界がやってくる日も近いのではないかなとかって思ったりもしてるんですが、
うん、
これちょっとサイボーグ化とか興味ないですか？
サイボーグ化？
はい、サイボーグ化
誰を？
え、自分ですよ、自分。電脳化とかさ。
あー、そうだね。
ちょっとね、
なんか広角機動隊っぽいのはね、
興味ありますよね。
うん、
はい。で、ゲーム内で、ニュースいただきました。これちょっと怖いニュースなんですが、怖いニュースってほどじゃないですけど、まあね、スマホしながら運転あるじゃないですか、うん、スマホ運転ですね、
うんうん、
これ12月の1日から、なんと一発免停になるそうです。
え、
はい、
そうなの？
はい、一応ですね、携帯電話を使用しててですね、
うん、
携帯電話等使用により交通の危険を生じた場合、まあ、現在は違反点数2点ですね。で、罰則金が大型が、1万2000点で、普通9000点、二輪7000点、小型とは6000円ですね。まあ、大型でも1万2000円の罰金だったんですが、
うん、
これなんと、違反点数が6点になりまして、
うん、
即免許停止、免停ですね。
はい、
で、まあ、あとですね、携帯電話の使用だけですね、使用なんですが、
うん、
これが違反点数、まあ、今までは1点だったんですけど、
うん、
まあ大型でも罰金7000円だったんですが、これが違反点数3点になりまして、
うん、
大型がだと2万5000円ですね、罰則金。普通車で、1万8000円だそうですね。これはでも、あれですね、まあ確かにそのスマホ運転とかっていうのもね、非常に危険だったりするんですけど、これ何でしたっけ、まあ運転は当然のことなんですが、
うん、
あとあれですね、運転はそうなんですが、自転車とかでさ、スマホを見ながらね、うん、走行してる人とかいるじゃないですか、
うん、
そっちも危険なような気もしますけどね。ただこれ気になるところがですね、運転中じゃなくて停車している時ならセーフって感じじゃないですか、
うん、
で、例えば信号待ちしている時に、そのナビ機能で目的地を確認するとか、
うん、
そういうのはどこまでセーフでどこまでアウトなのか、まあ、当然路肩に止めて通話するとかならセーフじゃないですか、
うん、
信号待ちの時のは停車になるのか、
うん、
運転中になるのか、その辺がね、まあグレーなのかどうかわかんないですけどね。まあ何でしたっけ、そうだから、耳に当ててその通話とかしてたらそれは当然アウトだと思うんですけど、スマホホルダーに置いてる状態で、うん、操作するっていうのはどの程度ね、エンジン回してれば運転中らしいですね。まあそうですね、何でしたっけ、原付とかで歩道を渡る場合はエンジン切っていかないといけないですから、
うん、
まあこれは、ね、なかなか取り締まりが多く、まあ、手で保持しないと大丈夫っていうことらしいんですけどね。まあ気をつけていけばいいと思うんですけどね。まあ極論言えば、なんかあれですね、運転中、ジュース飲みながらっていうのもあんまり良くないみたいです。本当はアウトらしいですね。 そう、片手が塞がるっていうこと自体が一応アウトらしいんですよね、本当なら。
うん、
まあ、アリスさんは今運転の勉強
ぐさ
してると思うんで、学科は通ったんですか？
学科は通りました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
私は学科滑りまくってたんでね。
大変なんですよ。
はい、どうされました？
海面の期限が
8
月17日なんです。
それ期限切れたらどうなるんですか？
もう一回仮免取らなきゃいけないんです。
おっとで、その本免許の試験は？
それがね、
はい、
学科を通った日に予約を取ったら、
はい、
8月16日だったんですよ。
お、一発勝負じゃないですか。
最短がね。
え？
だけど最短がそうだったんだけど、
はい、
キャンセル待ちをして、
はい、
8月9日になったの。
ははははは
で、今日キャンセル待ちの電話を朝と昼と入れたんだけど、
はい、
今だと、最短で22日ですねって言われて、
おろろろろろろ
うわー、キャンセル出ない。
でもそれどうなんですかね、延長とかもできないんですよね、仮免の期限とかは。
できないの。
あ
ー、全くやらしいんだから。
その今まで行かなかったんですか？
え、
今まで本試験って行かなかったんですか？
なんか相続のことでずっと時間取られて。
あらららららら ら、
やっとこさっとこ解放されたから頑張ろうって思ったら、うわーって。
なるほどね。まあ、ちなみに何か久兵衛さんが、僕は仮免取って期限切れる2週間前に本免外したっていうことでですね、まあ、ほぼアリスさんと同じ状況で一発で免許取れたらしいんですよ。
本免外したって言ってなかった？
だから、あ、本免パスしたですね、すいません。
パスか、
パスしたですね、外したじゃなくてパスした。
いや、僕もでもさ、
はい、
僕今回一発じゃない？
何がですか？
学校行ってないじゃない？
あ、そうですね。
うん、でさ、乗る車がプリウスだったらどうしよう。
あ、でもあれですよね、その学校じゃなくて、
うん、
今日、あっちの方ですね、その免許センターの方で本免取るってことですよね。
そうですね。
めっちゃ厳しいですよ、確か。
厳しいんだよ。だから僕仮免10回落ちたんだよ。
だ、学校の方だと結構ね、緩かったりすることもあるんですよ。
出たよ。
はい。だから
大変だよ。
飛び込みで取る場合はものすごく難しいみたいですね。
うん。
まあね、キューベイさんは一発でいけたんで大丈夫大丈夫みたいな感じで。
オッケ
ー。コメントもらってますけどね。でも、頑張れ
頑張る。
ね。そう、だからあれなんですよね。その免許を持ってる人も、持ってその運転慣れてる人も、うん、再度本免取りに行ったら落ちちゃうらしいです。
そうです。
意外とね。
僕も落ちました。
意外と落ちるんです。
落ちます。っていうかね。
はい。
なんか厳しいんだよ。
厳しいですよ。それもちろん。
一発の人にはちょっと厳しいんだよ。
はい。
ちょっとっていうか、めちゃくちゃ
ってい
うか、
なんか何でしたっけ、私の知り合いの方でですね、
うん、
大型を飛び込みで受けに行った人がいるんですよ。
あ、すごいね。
はい、なんかでかい、まあ、2トンとか、まあ8トン、まあ普通面で8トンまで乗れますから、それぐらい結構大きめな車を乗って、練習はしてたんですけど、
うん、
慣れてたらしいんですけど、まあ大丈夫だろうと思って、うん、ちょっとでかくなるぐらい大丈夫だろうと思って大型に飛び込みで行ったら、
うん、
その先生に、あんた大型乗ったことないでしょ、うん、みたいな感じで言われてですね。
バレちゃった。
バレてるなーみたいになってですね。
バレちゃった。
で、まあ、その先生に、その、教室のその、先生って言ってないかな、教習官の方に、なんかその、バックするときはここをこう見ればいいんだぜ、みたいな感じのことをね、
うん、
その試験最中にその教えてもらったらしくて、
うん、
教えてもらいながら、まあ、その言うたらコツというかね、じゃあ次まで、次頑張ります、みたいな感じで、
うんうん。
で、まあ普通に受かりよったらしいですけどね、その時はあかんかったですけど、何回目かのチャレンジで普通に受かったみたいですけどね。
おぉ。
まあ何でした、何でしたっけ、その人は、趣味で2種目持ってる人ですから。
あ、すごい。
趣味で2種目持ってる人です。別にタクシー乗るわけじゃないけど、ね。
うん。
2種目持ってるような、車好きな人なので。
なんかね。
はい。
僕の母は、
はい。
まあ、当時、まだ、なんだろう、その免許の区分とかがいろいろあったんで、
はい。
中型なんですよ。
ほうほうほうほう。8トンまで乗れるやつですかね。
そうそう、11人から26人の車を運転できるみたいな。
ほうほうほうほうほう。
だけど、1種2種で分かれて、
はい。
一種はほら一般的なのよ。
うん。
で、二種はちょっと職業的なものなんだけど、うん。うん、それを取りに行ってね。それで母は友達と取り行ったんですよ。
はい。
で、学科試験に、
うん。
母の友達が落ちて、
はははは。
先生に、教官にブワーって泣いたら、
はい。
上に上がって好きなだけ泣きなさいって言われて、そうしますって言って、4階に上がってワンワン泣いて帰ってきたんだって。
いやいやいや、そんなに、受験じゃねえんだからさ。そんなに泣くほどのものか、それ。はい。で、ちなみにですね、そのバイクの大型免許は、
うん、
なんかまあ、今はどうかはわからないんですけど、大型二輪は1回では通さない。っていうのがあったみたいなんですよね。まあ、でもなんか泉さんは大型2に一発で合格したらしいんですが、
うん、
まあ何でしたっけ、車の免許をすでに持ってたんで学科は通りやすかったんで、まあ、でも実技の方をね、大型2には一発っていうのはすごいですね。なんか一発じゃ通りにくいっていう噂があるみたいですけどね。
うん、通りにくいです。
まあ、私は、まあ、免許、その実技の方は一発だったんですけど、
うん、
仮面も本面も実技の方は一発だったんですけど、
うん、
学科が落ちまくりでしたね。
どれくらい落ちたの？
仮面の時でも、仮面の時でも結構、3、4回は落ちたし、本面も2回落ちたんかな。
うん。
ね、本面も2回落ちて、ですね。結構、学科の方を苦労しました。
僕も、学校行ってからの時は、
はい。
すぐ取れたんだけど、
ほうほうほうほう。
今回はやっぱ厳しかったので、
うん、
でもそれでも学校行くよりはまだお金かかってないかなみたいな。
そう、泉さんもなんか学科の、ほぼ満点で通ったらしいんですけどね。
おー、というか通った時の点数がわからない。
おー。ね、でも気になるんがです、気になるというか、まあね、車の免許の学科試験ってぶっちゃけひねくれてる人間は落ちやすいと思うんですよ。
お
ー、ひねくれたり深読みしてしまう人間は落ちやすいような気がするんですよね、逆に。
おう。
ね。だから、ね、深読みひねくれ、その辺ね、やってたら、非常に逆に落ちやすいっていうのは、あるんじゃないかなとかって思ったりしてるんですけどね。
うん。
引っ掛け問題に引っかかっちゃう、みたいな。で、逆に引っ掛け問題じゃないにもかかわらず、引っ掛け問題 かもみたいな感じで疑ってかかって、逆にその素直に答えりゃいいのにってところをね、
うん、
ひねくれて答えてしまうみたいな、ね、そんなことがあるんでしょうね、おそらくは。はい、よいしょ。はい、というわけで、コメント来てるやつ、読んでいきたいと思います。HR さんの好きなキャラ、実は、シリカ、ズバリシリカだなってコメントいただいてますが、ありがとうございます。第2位です。ナンバーワンはサッちゃんです。はい。ね、ソードアートオンラインの、オープニング見て、ってこと、ところでございますけど、まあまあまあ、そんなことは、とりあえず置いておいてですね。いやー、まあでもあれですよ、ほんと、うん。自分の気に入ったキャラ、好きなキャラがね、開始早々リタイアしたりとかですね、途中でおらんようになったりとかですね、よくよく、ジンクスとして私がよくある人間なので、ね。まあゲームとか、アニメ、漫画、うん。いろんなパターン、いろんなパターンで、あります。はい、あとですね、なんか最近アリスさんの方ではなんか話題ない？
え？
無茶ぶりするけど。
何の無茶ぶり？
え、なんかアリスさん最近面白いニュースとか。
面白いニュース？
喋りたいこととかあれば。
そうだな、今日のお題に関することでいいかな。
今日のお題に関すること、はいはいはい、いいよ。
いや僕ね、
はい、
ちょっとおとといおとといかな、その前かな、夜ね、
うん、
ツナのカンカンを取ろうとして、
ツナ缶、
うん、で、その引き出しをふいって開けたら、
はい、
そのそばに置いてあったらしき、ゴキジェットか何かの、
はいはいはい、
未開封のカンカンを足の上に落としたんですよ。
痛い痛い、
めちゃめちゃ痛くて、
痛い、
もう、うわーってなったんですよ。
はいはいはい。
で、見たら、内出血、ポチって、
おー、
点があったんですよ。
はい。
でもめちゃめちゃ痛くて、
はい、
しばらく座っても見たけど、時々ズキーンってめちゃめちゃ痛くて、
ほうほうほうほうほう、
それで骨にひび入ってたらどうしようかと思って、
はい、
一応病院行こうかって話になって、
うん、
夜母に車飛ばしてもらったですよ。
おー、まあそんな、
うん、
そこまで慌てる必要があるかどうか微妙なところでしょうけどね。
いや、だってさ、仕事できなかったら困るから。
あ、まあそうですか、そうですね、
駆けずり回って田中さんちょっと休んでねよとか言われちゃったら困るから。
はいはいはいはいはい、
うん、まあそれでまあ行ったですよ。
はい。
そしたら、
はい、
まあ救急なんでね、
うん、
救急外来行って順番待って、眠くなりながらも待って、
はい、
で、え、鈴木さん順番ですよって言われたから行ったですよ。
はい、はいはいはい。
そしたら先生が、
はい、
ちょっと鈴木さんの足を見ようかって話になって、
はい、
んー、じゃあレントゲン撮ってみるって。まあその先生がね、専門の方じゃなかったんで、
う
ん、
あー、なるほどね、
まあ、とりあえず当直の先生だったんで、
はいはいはいはい、
レントゲンお願いします。で、こうレントゲン室がすごい離れてるんですよ。
はい。
足痛い痛い痛い痛いって思いながらすごい距離歩いて、
あー、なるほどね、確かにその距離が離れて、
やっと到着したけど、なんか真っ暗なの。
はい。
なんか動いてないよ。なんかこの病院誰もいないぐらい静かだけど大丈夫かなって思って。
うん。
そしたら明かりがついて、
はい、
ドア開けて、ね、今度、近藤さんこちらですよって言われたですよ。
はいはいはい。
で、今度まあ入って、で、こう、じゃあそこのベッドの上に、靴下右足だけ脱いで、乗っけてくださいと。
うん。
で、乗っかって、
はい、
この板の上乗けてくださいと。
はいはいはい。
で、足乗っけました。で、それが、
はい、
ね、足の位置をずらすのに、
うん、
ガシッてやってくれればいいよ。
うん。
添えるだけみたいな感じだったら、でも言葉よくて、
うん、うん、うん。
ふーって我慢して、で、 1枚目取って、あ、無事終わったと思って、終わりかって思ったら、
うん、
今度足の角度変えるのに、またちょっとそれだけやるから、靴すったくて、もう過敏症なんでダメなんですよ。
あ、触れられるのとかが苦手なんですよね。
そう、そう、そう。そしたらその次の先生の言葉に、びっくりしましたよ。
はい。
いたずらしますよ。
アリスさんがいたずらされてしまう。
びっくりしたら、
はい、
いたずらしますよだったんです。
いたずらしますよって。
そうそう、いたずらしますよ。びっくりして、そんなさらっとなんで爽やかに。
ね、なるほどね。
すごいでしょそのタイミング。
すごいっすね。
誰だって勘違いすると思うよ。
いたずらしますよね。
そう、でもいたずらしますよっていうイントネーションじゃなかったんです。
いたずらしますよ
って言う。いたずらしますよ。びっくりしたんだよ。
なるほどね。あ、でもその何でしたっけ、医療関係のさ、
うん、
勘違いで結構その笑ったんが、まあ、よくあるベタベタのパターンなんですけど、
うん、
下見してくださいって言って、
うん、
突然ズボン抜き出してね。ね、いやー、いたずらしますよと、いたずらしますよ。なるほどね。
奥深い。
奥深い。トリックはトリートじゃないですね。もうアリスさんが病院のレントゲン室でいたずらされそうになったということでですね。
そうですよ。もうやばかったですよ。
ね。
もう斉藤さんびっくりです。
びっくりですね。いたずら。はい、よいしょ。はい、というわけで DOL ヘッドラインでございました。お題のコーナーでーす。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
足が痛い、熱い、アリスラフィムです。
この2人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。というわけでアリスさん、
うん、
結局足は大丈夫だったんですか？
足はね、
はい、
ひびが入ってなくて、
はい、
で、まあ内出血してるんで、
うん、
あんまり広がりすぎたら病院行ってくださいって言われたの。
まあ病院で病院行ってください言われたわけですね。
うんうん。それで、
はい、
それで、
はい、
で次の日仕事を行って、
はい、
まあ、ちょっと痛いけど、
うんうん、
普通に動いたですよ。
ほう。
で帰ってきて、
はい、
靴下脱いだら、
はい、
打ったとことは全く違うところに内出血がブワーって広がってて、
おっとっとっとっと、
ちょっとびっくりして、
ちょっと怖いですねそれは。
なんか、中に広がった内出血の血が、
はい、
こう、ほら、しゃがんだり立ったりとかする運動によって、
はいはいはい、
皮膚の下を移動しちゃったかったみたいな。
お
ー、だって痛くもない、打ってもないところに内出血が移動しちゃった。
あー、なるほどね。
うん。人間の神秘。
まあ、何でしたっけ、じわーっとこう、 その広がっていったのかもしれませんけどね。靴下とか靴に押されて圧迫されて、
そんな感じです。
そういえばその何でしたっけ、内出血じゃないですけど、
うん、
あの私あのすごい恐怖体験をしたことがあるんですよ。
うん、
私ほら昔、まあ、学生の頃、小学校中学校の頃に剣道をやってたんですよね。
うん。
で、まあ、夏の、ある夏の日、海水浴行ってですね。
うん。
まあ、泳いで、ものすごいヒャッハーしたんですよ。
うんうん。
で、まあ、当然、真っ黒焦げになるじゃないですか。
うん。
で、その夜、剣道行ったらですね。まあ、日焼け止めも塗らずにこう遊んでてですね。剣道行って、うん、で、まあ、ものすごく汗出るじゃないですか。夏場とか防具とか地獄じゃないですか。
うん。
で、それでその、練習が終わって、
うん。
道着を脱いだらですね。
はい。
全身に、水疱瘡みたいなこう水ぶくれがブワーって、背中とかですね、腕とか。
やだよ。
が出ててですね。
うん。
ひょえーってなりました。なんだこれーみたいな感じになりました。まあ、ほら、結論から言えばですね、まあ、長袖の道着を着るじゃないですか。
うん、
で、日焼けでもう皮膚がパリッパリに焼けた状態で、で、うん、道着を着て、言うたらその皮膚が若干こう、ずれるというか、
うん。
半脱皮状態になるわけですよ。
おう。
で、その半脱皮状態で汗をかいたら、その皮と、新しい皮膚の間にこう、水滴が溜まってって感じでしたね。
おう。
はい。だから、何でしたっけ、言ったらその皮が浮いてる状態で、その皮の下からこう水分が出て、
うん。
その、表面と膜との間にその水が溜まって、水暴走みたいになってたっていうね。
うん、うん。
それがその腕から背中からほぼほぼ全身になってて、もうびっくりしました。
どうして？
え？まあ、若いからじゃないですか、多分。皮膚のその再生サイクルが、ね。早かって。いや、でも、実際その、ほら、夏場とか、日焼け止めとかやらずに、こう、めっちゃ焼いたら、こう、皮膚がベリベリベリベリベリって抜けていくじゃないですか。
うん。
そう、だからもうめちゃめちゃ痛かったですよ。
おー。
はい。水暴走っていうか、水ぶくれっぽいっすね。日焼けからの水ぶくれですね。はい。まあ、そんな恐怖体験をしたことはございますけどね。はい、まあ、今日のお題を紹介していきます。今日のお題はですね、勘違い、思い違い、知らなかったこと、意外な真実。これで言ってみたいと思います。まあ、世の中ですね、その、不思議なことはいっぱいございます。まあ、テレビとか、ね、ドラマとかの世界だけかと思いきや、実は実在していたこととか、ね。フィクションの世界だけかと思いきや、実在していたこととか、あとはまあ、単純に勘違いしていたこととかですね。まあ、知らなかったこと。うん、まあ、最近気づいた意外な真実などなど、いろいろと募集したいと思います。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらに投稿いただくのも OK ですし、まあ、うん、コメントとかですね、まあ、大公開のゲーム内、ニコニコ生放送のコメントなんかで、投稿していただければ、そちらのも、読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、というわけで、まあ、例として挙げてるやつをちょっと紹介したいと思うんですが、そう、その、昨日試してみたんですけど、
うん。
その、肉野菜炒めとか、その、炒め物を美味しく作ろうと思ったら、 まあ、水分を逃がさないためにですね、まあ、強火でサッとっていうパターンがよく聞くと思うんですよ、料理方法としてですね。
うん、
でもその何でしたっけ、中華とかみたいな超高火力の環境だとそれがいいんですけど、まあ、実際その家庭用ぐらいの火力とかでしたら、あの、特に野菜炒めとかだったら、弱火で、まあ、炒める方がですね、中の水分が逃げずにこう、シャキシャキシャキするみたいな、感じだったりするんですが、まあ、私実際昨日、試してみました。弱火でやる肉野菜炒め。まあ、確かにね、なんだろう、水分があまり逃げずにシャキシャキ感が残ったんですが、もやしはあまり良くないですね。なんか、炒める前のその生を食べた感じの若干青臭さが残った感じではありました。まあ、炒め足りなかったんかもしれないですけど、ですね。まあ、これ、肉野菜炒め、野菜炒めを家庭で作る場合、弱火で炒める。っていうのはですね、まあ実際プロもやってるらしいので、まああの使う野菜とかにもよるでしょうけどね。まあ火が通りにくい野菜から順番に入れていくっていうのも定番でしょうし、お肉なんかを先に焼いて、一旦お肉をこう横に避けといて、野菜を炒めてから後からお肉投入するっていうのがいいらしいですけどね。
ほうほう。
そう、お肉はあまり長時間炒め続けると、カチカチになっちゃいますからね。
それがね。
はい。
今日の録画かわかんないんですけど。
はいはいはい。
今日テレビで見てたのは焼肉の焼き方を。
焼肉の焼き方、はい。
で、昔の焼肉屋さんは。
はい。
お店の人が焼いてたんですって。
おー、はいはいはい。
で、今の焼肉屋さんは。
はい。
効率的にも考えて、自分たちで好きに焼いてもらうような形になったのが主流になったんだけど、
はい、
プロの焼肉の人が焼くと、
はい、
全然肉が違うんですって。
ほうほうほうほうほう。
で、どうやって焼くかっていうと、
はい、
こう表面って、ま、焼いてる方、
はい、
焼いてるところが、旨味成分とかが、
はい、
最初にこう、壁が壊れるんですけど、
はい。
旨味成分が下に落ちる前に、
はい。
ちょっとお肉に火が通ったら、まず裏返すんです。
はい。
で、そしたらまた下の方がだんだん焼けて、
はい。
その壁が壊れてくるので、
うん。
旨味がこぼれ落ちないように、またひっくり返すんです。
ほうほうほうほう。
で、とにかく、ひっくり返すんです。
くるくるくるくる回すわけですね。
うん、で最初はその、しっかり焼いてからなんですけど、
はいはいはい、
次はまあ、10秒ぐらいで焼いたらひっくり返して、
はい、
で、もう一回ひっくり返して、全部で6回ぐらいひっくり返したら、
はい、
めちゃめちゃ美味しいらしいです。
ほー、それはちょっとやってみたいです。言うたら中のその、肉汁的なものが下にこぼれ落ちないようにくるくるくるくる回すってわけですね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
まあ、ちなみに私ですね、お肉は焦げがついてるぐらいにパリッパリに焼いたんが好きなんですよ。
おう。
ペラッペラのお肉をですね、
うん。
もう焦げがついてこうね、反り返ってるぐらいになって、なるぐらいまで焼くのが好きなんです。
おう。
まあ、ね、柔らかいお肉、旨味成分が残ってるのもいいのかもしれませんけど、だから結構焼肉で自分で焼く場合はですね、うん、自分が焼くお肉をこう キープしてることが多いです。でないと、気づいたら、私が、何でしたっけ、食べる前にみんなに食べられちゃいますから。
うん。
はい。ですんでね、気をつけないといけない感じな、気をつけないといけない感じなんですけどね。はい、まあ、でもそれ、くるくる回すのは意外な真実ですね。
うん、うん。
まあ、でも
あとね。
はい。
こう、家庭用のホットプレートあるじゃないですか。
ありますね。
あれって熱の通ってるところが温度が違うんですよ。
はいはいはい、違いますね。
で、家で焼くときには、
はい。
肉がジューっていうところで焼くんです。
おー、なるほどね。
だから肉を引きずり回してるの。
まあ、でも何でしたっけ？フッ素加工されてるホットプレートとかって、うん。あまりジューを言わないじゃないですか。
あ、そうなの。
うん、なんとなくね。だからまあ難しいんかなとは思いますけどね。へー。うん。で、まあ、例二のアリスの、アリスさんの仮面の有効期限、6ヶ月って意外と短かった。
やめて
ー。半年ですよ、半年。
いや、
はい。
仮面に受かった時に、
はい。
教官が、
はい。
仮免の免許の期間は6ヶ月を設けております。この6ヶ月というのは長いようで短いです。
はい。
あまり先延ばしにしておりますと本試験に間に合わなくなり、もう一度仮免を受けることになります。ご注意くださいって言ってたんですよ。
言ってたんですね。
うん、
言ってたんですね。
うん、
言ってたにもかかわらず、
僕は舐めてるわけじゃなかったよ。
言ってたにも、言われてたにもかかわらず。
しょうがないんだよ。
アリスさんはやってしまったわけですね。
うん。
やっちゃったわけですね。
うん。そうなの。
しょんぼり男爵です。
そうだよ、しょんぼり男爵流して。
え、はい、はい。
一発で今度動からなきゃ。
一発で今度動からなきゃいけないんで、しょんぼり男爵の歌を流しますね。
はい。
しょんぼり男爵の歌。あったっけ？しばらく流してなかったので、ね、しばらく流、あった。
先に仮面から取らせてくんないかな、もう。
うふ。
しょんぼり男爵が来たよ。しょんぼり男爵が来たよ。しょんぼり。しょんぼり。しょんぼり。
はい、流しました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
懐かしいな、これ。
うん。
いつ作ったんだったっけ？
え、僕まだしょんぼり男爵の設定持ってるもん。
あ、マジでか。
うん。いつか、ニコニコ動画で世に出したいなって思ってるけど。
そうですね、その、世に出したいと思ってるんですけどね、もうしょんぼり男爵の歌、これね。いやー、世に出すためには
出すためには
もうでも初音ミクブームが終わっちゃってるような気がしますけど
初音ミクじゃないよ、しょんぼり男爵を売り出したいんだよ。
なるほどね、しょんぼり男爵を売りに出したいわけですね。
そうだよ。
じゃあアリスさん、しょんぼり男爵書いてくださいよ。
書いてあるんだもん。
何でしたっけ、レイヤー分けされてるやつ私にくださいよ。そしたらライブ、ライブ 2D で動くようにしますよ。
いや、まだ紙に書いただけだから。
あ、なるほどね。
こんな感じっていうの書いたの。
動くしょんぼり男爵をね、作らないといけないですね。で、ラインスタンプにするんですよ、しょんぼり男爵を。ですです。じゃあ、あとですね、何でしたっけ、意外な事実、意外な事実ってほどではないですけど、こう入院中のこの集団回診ってあるじゃないですか。
うんうんうん。
ね、あれってこうほらドラマとかの、あの医療ドラマとかだったらさ、
うん、
あの白い巨塔とかそれとかだったらこうゾロゾロ引き連れてさ、
うん、
こう回診したりするシーンとか映るじゃないですか。あれ都市伝説かと思ってたら実際にあるんですね、あれ。
うん。
アリスさんも経験したことあります？
うん、
入院中け、そういうの経験したことあります？集団回診。
おう。
いや、
あり、
はい。
なかったような。
あ、そうですか。まあ、病院によるんですかね。なんか、うちありまして、入院、ベッドでそのゴロゴロしてたらですね。 あの、長尾さん入りますよ、みたいな感じで、
うん、
はーいって言って、言ったら、こう、カーテンザッ、カーテンをガラーって開けたら、
うん、
その、めっさ、先生いっぱいと、あの、看護師さんとめっちゃおってですね、
うん。
わーってなりました。そう。その、その状況がですね、あの、うん、俺、あれなんですよ、ベッドを起こして、あの、テーブルの上にこう、スマホを置いて、うん、で、あの、ワイヤレスイヤホン、じゃスマホじゃない、タブレットを置いて、ワイヤレスイヤホンを耳にして、このタブレットで動画を見ながら、スマホでゲームをしてたっていう、その状態で、あの、大量の先生がこうやってきてですね、ふわって、めっさくつろいでるところでちょっとびっくりしました。
お
ー。ね。いや、こんなんあんねんやと思ってですね。
うん。
まあ、その、先頭にいた先生が、まあ、あの、整形外科の、その部長の先生、うん、私の手術を担当して、あ、担当じゃない、私の、ずーっと前から、その、担当してくれてた顔なじみの先生だったんで、
うん。
こんなんあるんですねって素で聞いてしまったんですよ。
うん。
ドラマとかの世界だけなのかなと思いましたよ、みたいな感じで、もうついつい聞いちゃったんですよ。
うん。
でもその先生が、いやー、やらなあかんのっすよー、みたいな感じで、気軽に答えててですね、こういうやる、決められててですねー、みたいな感じで。
うん。
ああ、そうなんやー、みたいなね。
え、でも会心はあるよね。
そう、あるん、そう、でもその、本当にそのね、いっぱい先生を引き連れて、こう、ゾロゾロやるのをね。
うちの方は先生ゾロゾロはなかったよ。
ゾロゾロでしたよ。うち。ねえ。はい。
主治医の先生が会心って感じだった。
あー、なるほどね。
懐かしいな。
え？まあ、でっかい病院だったからなのかもしれませんけどね。
うん。
だからその、入院、あの、会心とかってさ、検索したらその画像出てきますけど、うん、集団会心みたいなね、結構ね、お男性の先生が3人ぐらいおって、あと、なんか看護師さんっぽい、まあ、お偉い、なんか看護師でもそのベテランっぽいような人とかを5人ぐらい引き連れててみたいな感じで
、
回ってましたね。ね、何でしたっけ、ドラマとかにあるような、その、生きってるようなシーンはなかったです。生きってるような感じではなかったですけど。
どういう？
え？いや、ほら、何でしたっけ、集団会心でこう、画像検索してみてください。もうすごいこう、生きってる感じの、ね、写真が出て、画像が出てきますけど。
そうなの？
集団会心のね、ザッ、ザッ、ザッみたいな感じの。
ちょっと見よう。
はい。
集団。
開始。
開始。
はい。
開始の一撃になっちゃった。
おほ。ね、まあ、集団開始ね、画像検索したら、その1枚目もそうですし、4枚目とか5枚目とか、こうね、こうすごい、こう、生きってる感じの画像が出てこないですか。
今検索中、
はい、
患者にはとても言えない病院の真実後編。
あ、画像検索のをしてもらったらいいかな。
うん、今画像をしたけどなかなか。
おお、今ロード中ですか。
うわ、すっごい
で、
うわ、すっごい、
わかるでしょ。
へー、
まあ、大学病院とかだったらやっぱもっとあるらしいですね、こういうのが。まあ、これ、ここまで、この、なんか、フィクションっぽくはないですけど
。うん。
ね。まあ、結構、その、大勢の方がゾロゾロやってきて、って感じです。どこですかみたいなこと聞かれる感じではありますけどね。まあ、この、
うんうんうん、
ね、だっけ。これは多分ドラマ、医療ドラマのワンカットをこう、カットしてるだけなんで、もうすごいその生きってる感があるんですけど、
うん。
なんではなかったですけど、実際にあるんですよ。ちょっとびっくりしました。集団開始がちょっとびっくりしました。はい、では、あとは東京って暑いんですね。そう、東京ってね、真ん中より上ぐらいやからそんな普通かなと思ったんですけど、爆熱ですか？爆熱ですか？
死ぬよ。
死にますか？
ちょっと僕昨日大変だったもん。
はい。
今日も大変だけど。
今日も大変なんですか？
うん。
まあ、あれですね、暑いとき、外が暑いとね、大変ですよね。なんか最近ね、うん、ハンディの扇風機めちゃめちゃ流行ってないですか？
うん。
めっちゃ流行ってますよね。あれなんだろう、ハンディ扇風機がすごいブームになってるような気がするんですが。
うん。
どっかで売ってたりしてるんですか？いや、その、いろんなところに売ってたりはするんですけど、
うん、
ハンディ扇風機。なんか最近だとね、首掛け型のこのハンズフリー扇風機があるらしいんですよ。
うん。
そのネック、首にかけてね、こっちにこう、風を送ってくれるみたいなね。まあでもそうじゃなくて、なんか、最近だと何でしたっけ、ひしゃくみたいなタイプのやつあるじゃないですか。
うん。
ポータブル扇風機ね。あれがね、もうすごい流行ってたりしてるんですよね。
ん？
電車に乗ると結構な人が持ってる可能性が高い。
うん。
ひしゃく型のやつです。
ひしゃく型。わかんないけど。
はい。まあまあ、そう、モバイルファンみたいな感じでですね、バッテリーになってるのかな？ポータブル、扇風機ですね。
ほう。
まあ、でも、ネックツインファンはちょっと邪魔になりそうですよね。はいはい。
兄はあれを買ったよ。
何を買いましたか？
服の中に送風するやつ。
ああ、そうですね。
機能がついてる服？
まあ、今ではその服に、何でしたっけ、まあ、作業服とかで、ファン付きの作業服とかありますけどね。
それそれそれそれ。
あれなんかはいいみたいですよ。
それです。
そう。で、何でしたっけ、最近のそのハンディの、扇風機って、まあ、前は一時期はその電池タイプがあったんですけど、最近のはね、そのほとんどがそのスタンド付きで充電できるってバッテリータイプのやつが多いんですよね。
ほう。
だからバッテリーのパワーが、増えたから、まあ、長時間ハイパワーみたいなのが、長時間ハイパワーなので、まあ最近さらに流行り出してるのかもしれませんね。結構電池タイプのやつとかだったら持ち時間がすごい短かったりしたんですよ。今なんかならなんか4時間から10時間持ったりするやつもあれば、
うん、
まあ、ものによっては24時間持つみたいなね。はい。風量調整付きとかですね、そういうのがあるみたいなのでね、結構ハンディ扇風機すごい流行ってる感じですね。まあ今年の夏のベストセラーってことじゃないかな。アイテムなのかもしれませんけどね。うちわよりはいいかな。
うんうん。
ね。なんか首掛けのタイプとかもあるみたいですから。
うん。
ね、首掛けのタイプとかね、ちょっと私もこれちょっと欲しいなって思ってるやつ。ね。これ、首掛けだったらね、そんなに、両手が空きますから邪魔にならないですし、
うん。
使わなければパタッとこう、ね、なんか折りたたみで角度調整できるやつがあるみたいですから、ま まあ、これを利用するのも面白いかもしれませんね。
先生。
はいはい、何でしょ
う。暑くて死にそうです。
のほ。
助けて。
レイ風船買ってみたらどうですか。レイ風船。
レイ風船。
はい、何でしたっけ、アリスさん、ほら、あれ買ったじゃないですか。
うん。
なんだ、暖房のやつ買ったじゃないですか。
うん。
ああいうサイズで、その、逆にその、冷風を、
うん。
送るタイプのやつがあるんですよね。
あるの？もう死ぬと。
まあ、それのその、保冷タンクタイプの、ね。うん、冷蔵庫で冷やしたあの氷のやつを、あれできるタイプのやつとかね。
うん。
そういうのはいいかもしれませんけど。アリスさん、お部屋に扇風機はないんですか？
ダイソーの300円。
扇風機に、その、濡れたタオルとかをかけておくと、涼しくなったりしますよ。
ダイソーのちっちゃいからかけたら風が来ない。
あらららら、そっかそっか。
うん。手のひらサイズです
。はい。
大きな扇風機は埋もれてます。
あ、なるほど。それはちょっと、埋もれてるのかい。
はい。
それはちょっと辛いですね。はい。じゃあ、来ている投稿を読んでいきましょう。よいしょ。まずは、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんは。
よく知られたトリビアかもしれませんが、まとめサイトから抜粋させていただきますと。南半球と北半球でトイレの水が反対に回るというのは嘘。そこまで影響を与えるほどのパワーはない。そうですね。これあれですね。勘違いされやすいのが、
うん。
台風の渦巻きってあるじゃないですか。
うん。
あれって自転が影響してるんですよね。地球の渦巻きの回る向きって言うたらいいかな。右側。
そうなの？
そうそうそう。なんか自転の影響があるんですよね。で、まあ、何でしたっけ？南半球と北半球でそのトイレというか、まあ、流しの線を抜いた時にこの渦巻きがあるじゃないですか。
うん。
あれが右回り、左回りにその自転の影響があるとかっていう話があったりもしたんですけど、
うん。
実際にそこまで、そのちっちゃい環境下では、その自転がね、影響するってことは基本ないんですよね。
おぉ。
まあ、でも台風ほど、まあ、言うたら気象とかの渦巻きに関しては、実際に地球の自転が影響するらしいです。
うん。
はい。では、続いて、古代ローマの、剣闘士、グラディエーターですね。まあ、これが死ぬまで戦ったというのは嘘だそうです。もちろん戦いで命を落とす者もいたんですが、まあ、大体は怪我をするまでだとか、まあ、片方が続行不能になるまでの決着ですね。まあ、剣闘士は値段や価値が高かったので、おいそれと殺せなかったらしいです。
ああ。
そして、チューインガム、ガムですね。まあ、これは飲み込んでも消化期間に何年も残ることはない。そうですね。ちゃんと消化されるのかな。まあでもガムってそのチョコレートと一緒に食べると溶けちゃうんですけどね。
そうだよね。あ、この間ね、
はい、
溶けるシリーズで、
はい、
かまぼこ？
かまぼこ、はい。
レモン汁かけると溶けるって書いてあった。
え、そうなんですか？
うん。
へえ、それは知らなかった。
ちょっとググってみて。
かまぼこ。
レモン汁で溶ける。
レモン汁。かまぼこをレモン汁で食べるレシピっていうのが出てきました。
あれ？
え、そうなの？
溶けるの？
なんかレモンやキウイで溶かして食べる。
うん。
みたいな感じで。まあ、柔らかくなるらしいですね。
うん、まあ、かまぼこの。
かまぼこにレモンなどの果汁をかけると、うん、10分でかまぼこが溶けるそうです。今の季節ですと、キウイをかけて溶かして食べるのがおすすめだそうですね。
へ
まあ、あの、かまぼこはレモンやキウイに含まれる、酵素の働きでタンパク質が分解され溶けるらしいです。ただ、まあ、あの、溶けるためには分解されるまでには時間がかかるので、
うん、
あ、いわゆるその、パッとかけてサッと食べるぐらいだと溶けないみたいですね。
パッ、サッ。
だ かけてその10分ぐらい放置しないといけないみたいです。
おう。
で、牛は色弱なので、闘牛士の旗の赤色に興奮しているのではなく、パタパタと揺れるところに反応しているらしいです。まあ、これは、あの、赤くしてるのはなんか、目立つ的な色合い？なんか、あの、うん、人間が見るときにはその派手に見える意味合いが強いらしいですけどね。
うんうん。
で、ちなみに、次はおとり捜査官にあなたは警察かと尋ねたら、その警官は正直に答えなくてはいけないと思われているが間違いである。だそうですね。でも日本っておとり捜査って基本的にはね、日本はあまりやらない、やっちゃダメなんですよね、確か。
ん？
おとり捜査自体があんまりやっちゃダメなんですよ、日本は。日本って。はい。まあ、だから、何でしたっけ。まあ、おとり捜査自体は、その、対象者に、まあ、その、犯罪の実行を働きかけて、うん、まあ、犯罪が実行されるのを待ってから、あの、対象者をこう検挙するっていう捜査方法なんですが、
うん。
これ、だから、あんまりやりすぎると、その、だから向こうが、やる気がないのに、
うん、
こっちが犯罪を誘発させてしまった。っていうパターンになることがあるんですよ。だからその、何やったっけな、ま、極端な例を挙げると、
うん、
例えばその、ま、何でしたっけ、麻薬の、麻薬の、仕入れルートを、まあ、仮に持ってる人がいたとし、知ってる人がいたとしますよね。
うん。
まあ、その人はもう、そんなんも麻薬なんか全く、売る気も何もないんですけど、
うん。
その、いわゆるおとり捜査官がさ、もうしつこく、うん、売ってくれ、売ってくれって麻薬を取り寄せろみたいなことを言ってさ。
うん、うん。
でも、その本人はまあ言うたら、そんなことする気もないのに、
うん、
もうしつこく言われるからもう、しゃーなく取り寄せたら、
うん。
逮捕ってなった時に、まあ、言ったら、その場合ってさ、
うん。
その人が犯罪を起こすつもりがないのに、そのおとり捜査官がその人の犯罪を誘発したっていう形になるんですよね。
そうだよね。
はい。だからまあ、
その人が悪いんじゃないの？
だからまあ、その、難しいところなんですよ、本当。まあ、日本だと、まあ、ほんまに、現行犯逮捕っていうことなんですが、これでも、その、やりすぎるとね、その、全く関係ない人間がね、逮捕されたりすることもあるんでね、日本だと、まあ、麻薬とか、そういう、あからさまに、その、まあ、普段から麻薬を売ってる人に、おとり捜査をかけて逮捕するっていうのは、まあ、許されるかもしれないけど、
うん。
その、ただ単に知識として知ってる、そういうことを一切やる気がないにもかかわらず、こっちから犯罪を誘発させるっていうね。
うん。
まあ、脅したりとかさ、なってくると、ちょっとまた話が別になってくるんで、難しいところらしいですけどね。まあ、よく問題になるのが、ほら、何でしたっけ、ロリ画像をこうね、表示してて、そのロリ画像を踏んだ人が逮捕されるみたいなね。
うん。
ね。本人がその気がなくてもね、見ただけで逮捕みたいなもん、あったりすると非常に怖いですから。ね、 だからその実際にその偽リンクをクリックしただけでその逮捕っていう事例が、まあ、騙しリンクですね、
うん、
まあ、これがその騙しリンクをばらまく踊り捜査っていうのがそのまあ、応募してたって感じに、
うん、
あの FBI がやったっていうのがあってですね、一時期、
うん、
でそれがその何でしたっけ、だから別にそのロリコンじゃない人間でもなんだこれって触ることもあるじゃないですか、
うん、
ね、だからその別にロリコンじゃなくても女の腹が映ってたらね、クリックする人間って絶対世の中いると思うんですよ。
そうですね、
はい、
なんだろうなってね、
ね、あとはそのおとり捜査になるかならないかっていうところなんですが、まあほら、うん、今牛の生レバー、
うん、
生レバーってアウトじゃないですか、
うん、
でもその何でしたっけ、店にその警察官が行ってですね、まあ、向こうはその提供する気はないのに、もう永遠と生レバー出せ生レバー出せみたいなこと言ってさ、でもうチャーなしに出したら逮捕みたいな感じになったらね、
うん、
そんなんもん、まあ何でしたっけ、出すときに焼いてくださいみたいに説明しときゃ大丈夫じゃ大丈夫なんかもしれないんですけど、
うん、
だからまあおとり捜査って難しいところでしょうけどね。で、ちょっと話が横にそれまくっちゃいましたんで、元に戻していきましょう。カメレオンは周りの色に合わせて自分が色を変えるわけではなく、心理的、感情的な刺激により色が変わるそうです。はい。で、続いて一般的には黒帯、ブラックベルトは、武道のマスターになったというわけではなく、基本の力に達したという意味である。ですね。確か柔道とかも黒帯より上があるんですよね、確か。
お、何色になるの？
赤帯とかになるんじゃないかな。あ、そうですね。その、柔道で上の方の段になると黒帯ではなく赤帯になるらしいですね。はい。だ柔道に関しては、初段から5段が黒帯。で、6段から8段が、赤白帯ですね。で、9段から10段が、赤帯ですね。まあ、女子の場合は8段からが赤帯になるそうです。まあ、ちなみに6段以上でも別に黒帯でも OK らしいですね。で、空手に関しては、組織が統一されてないので、その組織移行によってですね、あの帯のあれが変わるらしいです。だからまあ実際にその、柔道とかでも、まああの、6段とか以上の方でも、黒帯のまんま、まんまの人もいるみたいですね。
お
はい、では続いて、Mac はコンピュータウイルスに感染しないわけではない。そうなんですよね。Mac はコンピュータウイルスに感染しないわけではない。まあ、何でしたっけ？ Android より iPhone の方がウイルス感染されにくいみたいなこともありますけどね。
iPhone に、
はい。
アバストさんを入れました。
おー、さすがです。
うん。
はい、追伸、昨夜は納涼花火大会にご参加いただいたリスナーさんありがとうございました。昨日ね、私疲れて爆睡してたんですよ。
すいません。
私自身その先週から今週にかけて、ゲーム何もしてないです。まあ、SS とかね、上がってます。ちょっと、参加するつもりだったんですけど、参加できなくてごめんなさいでございました。一応お誕生日のスライドショーとかですね、作ってくれ、みたい、たみたいです。サリバン姉妹さんがなんとね、誕生日スライドショーを作ってくれたみたいです。ありがとうございます。ということで。
ありがとうございます。
はい。まあ、リスナーの皆様ぜひご覧ください。ということでございますが、まあ、これ YouTube の動画になってますんで、ぜひぜひリンククリックしてみてください。 はい、では、次行ってみたいと思います。人間生きております。Fマナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、人間生きておりますと多くの間違いを起こすことがありますが、その中で勘違い、思い違い、知らなかったこと、意外な真実と言われて思いつくことを挙げますと、まあ、勘違いとしましては、丸丸温泉と名のつく銭湯は、すべて温泉だと思ってた。ほう。旧公衆浴場法の温泉に関する法律では、源泉が自然湧き出しの、28度以上の温水が 1% 以上含まれていれば温泉という規定だった。そうですね。
ですので、なんかそんな規定があるんだ。
みたいですね。でも別に普通の、何でしたっけ、自分で水道水沸かせてる、銭湯でも何々温泉でつけていいのかな。ね、銭湯と温泉の違いって何なんでしょうね。よいしょ。
銭湯と温泉の違いは、
まあ言うたら、湧き出してる水を使ってるかどうかの違いでしょうけどね。
なるほど。
はい。
あ、そっか。小平の羅東温泉も、なんか、温泉なんだよね。行ったことないような気がする。
だから温泉自体は、まあ自然から湧き出るお湯またはガスらしいです。
うん。
で、銭湯っていうのは、お湯を貸してお金を取る公衆浴場のことです。はい。ですんで、まあ、お金を貸して、お湯を貸すのが、まあ、銭湯なんですが、
うん。
まあ、一応、温泉の施設と銭湯の大きな違いとしては、温泉は基本的には自然によって作られたものなんですが、
うん。
まあ、銭湯は人工的な公衆浴場であることらしいんですよね。
うん。
まあ、だから逆に言ったら、その、温泉、まあ、湧き出したお湯を使ってても、まあ、人工的に作られた公衆浴場っていうのは、うん、まあ、銭湯とも言えるのかな？
うん。
で、まあ、何でしたっけ？まあ、法律上温泉はですね、温泉法によって、環境省の管轄下にあるんですが、まあ、銭湯に関しては特化した法律はない。うん、らしいです。なるほど。これ意外な事実。はい。では続いて、箱根駅伝は全日本の大会だと思ってた。ほう。で、箱根駅伝は、関東学生連盟の大会で、正式には関東大学駅伝競争で、日本は、うん、文化の日ですね。文化の日の、よいしょ。の、これは、なんて読むんだろう。厚田神宮で、厚田神宮ですね。厚田神宮から、伊勢神宮内の、関宇治橋前までの、伊勢路駅伝ですね。だから、まあ、箱根駅伝ってさ、
うん、
ほんまに全国大会かと思いきや関東の大会らしいです。知らなかった。
そうなの。
はい、
ちょっと狭かったんだ。
そう、なんか関東学生連盟の大会らしいですね。
おお。
で、まあ全日本大会はもう伊勢路駅伝がそれになるらしいです。へえ、意外ですね。はい。あ、ちなみにまあいいか。これ後でいいか。で、環状運転の電車は途中止まりの駅がないと思って。ほうほうほうほうほうほう。日本で一番人が乗り降りする駅は東京駅だと思って。まあ、これ1位は新宿駅ですね。新宿ダンジョン。 で、日本は清酒だけでなく日本で日本酒は清酒だけではなく、日本で原料と精製生産されたものは全て日本酒であること。ほうほうほうほうほうほう。まあ確かに日本酒ってさ、
うん、
まあ何でしたっけ、日本酒って日本酒ってイメージあるけど、
うん、
別に日本で作られた酒ってイメージなんでしょうね多分ね。
うんうん、
はい。で、まあでもその日本酒って言ったらもうほんまにあの一升瓶に入ったあのイメージしかないですけどね。
うん、
はい。まあ一応その何でしたっけ、米と米と麹と水を主な原料とする清酒を指すらしいんですが、
うん、
まあ、日本特有の製法で、ね、醸造されたお酒っぽいですけど、だからまあ、確かにその米とか、ね、米麹とかを原料としたものらしいんですが、
うん、
で、よいしょ。で、黒澤明作の天国の地獄と、新幹線大爆破の小玉号は違うものであること。ほうほうほうほうほう。天国の地獄当時は新幹線は未開通で、小玉号は、東海道線のエース特急黒、151パーラーカー付きの151系電車特急だった。なるほどね。はい。で、駅伝に関してコメントいただいてます。箱根駅伝に関しては関東の大会しか、大学しか出れねえじゃねえか、みたいな感じのツッコミいただいてます。ありがとうございます。確かにそうなんですよね。よくよく考えれば。関西の大学出てないですもんね。で、出雲駅伝とかが全国選手権じゃなかったかな。まあ、箱根、出雲、何でしたっけ、熱田、熱田、熱田ですね。ごめんなさい。熱田から伊勢の、3つが三大駅伝らしいですね。箱根、出雲、熱田から伊勢が三大駅伝。
日本全国のっていうのはあるのかな？
まあ、全国駅伝はその、熱田から伊勢の、タイプがそれみたいですね。はい。で、思い違いとしましては、男性というものはすべからくグラマーな女が好きだと思っていた。これは思い違いでしょうね。これは思い違いだと思います。
説得力がありますな。
説得力がありますよ。ボンキュッボンなグラマラスな体型よりは、私はそのキュッキュッキュの方が好きですから。
キュッキュッキュッ、おさっ
きゅ。え？キュッキュッキュッ。で、アラビア人はキリスト教を嫌悪しているので、金髪女性は嫌いだと思う。まあ、でも、関係ないみたいですね。高校の商業科や工業科、農業科や水産科は専門の高校にしかないと思ってた。まあ、普通科の高校に、ね、併設されることがあるらしいですね。
おう。
まあ、でも、うちの学校にも工業科ありましたし、
うん、
普通科なのに音楽があったりもしましたけどね。では、あと、〇〇道と言われているものは、実は日本語にない場合が多くあるそうです。あるものとしましては、茶道や華道、馬道、ないものは、野球道とか相撲道、鉄砲道、確かにないですね。
おぉ、確かに。
はい。で、 ビルなどの底層と書かれた、プレートは大黒柱ではなく、胸上げ式の祝賀品が入ってるらしいですね。で、知らなかったことは、どこの国でも基本的に列車寝台車はすべから禁煙らしいですね。まあ、列車、これね、意外な事実なんですが、
うん、
意外な、でもなんでもないと思うんですけど、昔は電車の中でタバコ吸ってた人いっぱいいたんですよね。
確かに。
そう、今は。
そうだったのかも。
ですね、昔はタバコ、電車の中でタバコ吸ってた人、普通にいたみたいですからね。で、続いて、ロータリーエンジンは、自動車用がなくなったのみで、実はドローンやヘリコプターに使用されているそうです。ほうほうほうほうほうほうほう。はい。で、エフロフヘルキャットのような戦闘機でも、爆弾投下が可能なものがあること。ほうほうほう。現在は対戦機の多くはこのタイプらしいですね。キャニスター弾とクラスター弾が同じものであること。へぇー。で、対戦車兵器は、400円。瓶の飲料代プラスガソリンプラス布で作れること。へぇー。で、ちなみに、パッキンエスコンこと、WWP、まあ、ワールドウォープレーンでしたっけ？でもアメリカ系のあれはすべてマルチロール機らしいんですね。まあ、今は、まあ、航空機ってその役割分担よりも、まあ、一つの機体でですね、いろんなことができるようなマルチロール機っていうのがね、主流になりつつありますけどね。まあ、確かに、その、いろんなものを、それこそ役割によってそのいろんなものを量産するんだったら、ね、一つのものにいろんな役割を持たせた方が、まあ、コストダウンにもつながるのかなと思いますけどね。まあ、マルチロール機関連では、何でしたっけ、ガンダム系のネタで結構揉めるらしいですけどね。ガンダム、ガンタンク、ガンキャノンみたいな感じで、役割分担部分で結構揉めるらしいですけど。
なるほど。
はい。で、意外な真実としましては、黄色い服や蛍光グリーンのような服は小さな虫がつきやすい。ほうほうほうほうほう。まあ、でもその逆に、なんか黒い服は蜂に刺されやすいとかって聞きますけどね。
そうなの？
はい、何でしたっけ？蜂に襲われやすいらしいですよ、黒い服は。
がーん。
特にそのスズメバチとかでしたら、まあ、黒い服が、一応その、何でしたっけ、まあ、敵を示してですね、その黒い服着てたら、うん、何でしたっけ、スズメバチから攻撃されるらしいんですね。で、まあ、その他の色では、青にやや多い程度で、まあ、他の色はあんまり蜂を刺激しないらしいですね。まあ、白や銀の服の場合は、そんなに、その、黒に比べると攻撃してくれる蜂は10分の1以下らしいです。まあ、これは、何なんでしょうかね。まあ、ね、そう、その山に行くときは黒い服とかは着ない方がいいっていうのはよく聞きますけどね。
へぇー。
はい。
知らなかったよ。
で、船は外来魚。ほう。で、川魚が独特の香りがするのは、実は、キュウリオカという、キュウリの香りがする魚に所属していることが多いから。らしいですね。
キュウリの匂いするよ。
キュウリの匂い。キュウリウオカらしいです。 で、高級な香水にはジャコウネコという高級な猫の糞の成分が微量に入っていて、他の成分を際立たせるそうですね。
うんうん。
そういえば、その、何でしたっけ？香りといえばですね。
うん。
女子高生の匂いになれると話題のその、レオコっていう、ボディーソープ？
え？
レオコっていうね。だからその、何でしたっけ？このレオコっていうのが、
うん。
若い女性から香る、その匂いをこう分析して、まあ、それと同じような成分を、その、何でしたっけ。まあ、ラクトンですね。年齢とともに減少する、その、ラクトンを、まあ、含んだ、
うん。
ボディーソープなんですが、
うん。
はい。これを、まあ、ターゲットとしてはね、その、女性に販売する予定だったんですよ。
うん。
そんな、ね、女性に販売する予定だったんですが、
うん、
その何でしたっけ、まあ若い女性の香りがするということでですね、
うん、
なぜか男性に大人気になりまして、
うん、
はい、なぜかそのね、女性じゃなくて男性にバカ売れしてですね、一時期品不足になったっていう、
うん、はい。
ね、だからまあこれおっさんからね、JK の香りがしてくるわけですよ。ね。
すごいな。なんか、いいのかな。
まあ、何でしたっけ。これ実際にね、使用した方がね、まあ女性の方とかだったら、マジでその、JK 時代友達に抱きつかれた時に感じた匂いだとかさ。
うん。
そういうその、あるのが、話があるんですけど、まあ、言うたら若い女性って、まあ女子高生はいい匂いがするっていうのは、まあ確かに正しかったのかもしれませんけどね。若い女性の香りがするということで、はい。おじさん女子高生爆弾っていうことでですね。これ私もちょうど正直欲しいんですよ。ちょっと試してみたいですけどね。
お
まあ何でしたっけ、怪しいもんではなく、怪しいものではなくて、普通にロート製薬さんが出してる、ね、ボディーソープでございます。
お
で、続きまして、シャンパンはフランスのシャンパーニュ地方で生産された炭酸の白ワイン等にしか用いることができず、他で生産されているものはスパークリングワインになるそうですね。
うんうん。
はい。私、スパークリングの白ワイン大好きですよね。
そうなの？
はい。
それも初耳だ。
え、そう？
うん。
はい、何でしたっけ？私の親友でございます、ボーヌフチャンチで、いつものって頼むと、
うん。
ジョッキに氷が入って、うん、氷を入れて、それにスパークリングワインを注いだものが出てきます。
おう。
はい。ね、氷入れるのは邪道って言われそうな気もしますけどね。で、あずきバー、セイロガン、バンドエイド、サロンパス、バスクリン。宅急便は商品名で商品の形状を表すものではないため、実は商標登録で名称を使うことができない。そうですね。まあ、バンドエイドとかね、なんかいわゆる絆創膏って地域によっていろんな呼び方がありますよね。
絆創膏は北から南まで全部違うの？
いろいろ違います。ちなみにうちの実家ではサビオって呼んでました。
サビオとバンドエイドと
カットバン。
カットバンと、あとなんだ？
いろいろあります。
キズバン？
キズバンとかね。はい、赤飯はもともと赤い米と赤い豆を使って蒸していたから赤飯で、実は今のようにもち米ではなかったそうです。あ、ちなみに、それはお前リバテープやろってね。リバテープも確かありますね。リバテープ。
リバテープ。
まあ、赤飯はもともともち米じゃなかったんですね。まあ、今はもち米ですけどね。はい。で、明日で35歳になりますが、体がバストサイズ78の A カップから大きくなりません。いや、いいです、それで。はい、次行きましょう。ちょっともう0時回ってますんで、
はい、
ガンガン行ってみましょう。まあまあ、適当にダラダラ喋りましょう。アリスさん、特に眠くないですよね。
眠くないよ。はい、暑いよ。
じゃあ、若干、残業していきましょうか。
はい。
はい。ファンネルネハンジャクチョウさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんは。
こんばんしゃ
ー。人間は知らないことばかりの社会の中で生きているので、意外な真実に出会うことがよくあります。そういう中で出会った意外な真実と言いますと、青系の布は、色の布は漂白剤に非常に弱く濃すぎるとあっという間に色落ちする。ああ、確かにそうですね。剣道で紺色の道着なんかがいつの間にかね、水色になってたりします。しました。
おう。
漂白剤は使ってないですけど、普通の洗剤で洗ったりしてもそうなりますけどね。で、競泳水着メーカーアリーナはブランドの一つで、親会社スポーツ用品で知られるデサント。ほうほうほう。車のフェラーリは、フェラーリという会社はなく、フィアットという会社のスポーツカーブランドである。へぇ、知らんかった。
フィアットは知ってるけど、そうだったんだ。
ですね。で、馬や鹿は、色毛な上、遠近感の機能がないため、日本における京都競馬の、テーブル型障害のビッグスワン、通称三段飛び、救命飛び上がり、飛び降り障害や、ブリテンのエントリー競馬場の大空掘りフィーチャーズブロックといったものに弱いそうです。ほうほうほうほうほう。まあ、遠近能力なかったら難しいですよね。で、女性でワンピース型の水着を着ているのは、軍人や警察、消防官、水難救助隊、病気の人、妊婦、高齢者または室内運動をしている人で、健康な女性は外ではあまり着ないそうですね。でも今は、今年はワンピース型水着が大流行りですから、ワンピース型どころか室内着みたいなね、水着が流行ってるんで ね。はい。で、アラビア圏では女性は目元を隠しているか、がっつり顔を隠しているが、これは平民の女性である証で、水商売や踊り手といった、階層の低い人や奴隷は顔や体を出していることが多いため、踊り手はセックスシンボルであるという認識が広まったというものがあります。なるほど。はい、では続いてサンデーガフさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはで。
私の思い違いは方言です。方言。静岡県から上京した後、会話で出身地を当てられました。
お。
理由を聞くと私の方言で気づいたということです。私は標準語を使っていると思い込んでいたので、方言を使っている事実を知ったときは衝撃でした。まあでもこれあれですね、その静岡の方言を逆に知ってるから、わかった、うん。なので、まあその、当てた人も実はね、そこ出身だったのかもしれませんけどね。それから結構な 年数が経過した現在、今は方言を忘れかけている自分ですが、帰省するたびに地元民と話してほっこりします。そうですね、私も帰省すると、うん、やっぱ違うなと思いますけどね。遅ればせながら HR さん大変おめでとうございます。ありがとうございます。まあでも方言ってさ、
うん、
関西弁ってよく映るって言うじゃないですか。
うんうん。
標準語はあまり映らないって言うじゃないですか。
映らないですね。
いやでもね、やっぱな、住んでたら映りますよ。
おお。
はい。では、続いて、NLN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
実は知っていそうで知らないことはまあまああります。その代表例としましては、スイスランドですね。スイスランドは、800年間、永世中立で会うということはよく知られていますが、そんなスイスランドにはあまり知られていないことがあるそうです。 その中で知られていないものとしましては、スイスランドの男性はみんな兵で1年間に1万発以上の、狙撃訓練を積み、貸与した銃で犯罪を犯してはいけない。ほうほうほうほうほう。永世中立国であるが軍は存在し、現在は NATO 共通装備のレオパルト2が装備されているそうです。
うんうん。
で、毎年憲法が改定されている。
ほ
う
ほ
う
ほう。毎年。
軍事同盟だけではなく経済優遇の、経済同盟も組んでいないため漏れなく関税がかかり、兵器は事前調査票を該当機関に送付する必要があったため、長らく国連加盟が認められておらず、2002年に、初めて国連に加盟したということですね。金融の優遇をしていないため相手が誰であろうと同じ扱いをしている。ほうほうほう。電力は水力発電のため、鉄道はローカル線まで電化路線ということが普通にある。ほうほうほうほうほうほうほう。水力発電 80% ってすごいですね。
うん。
赤十字の創設者アンリ・デュナンがスイスランド出身者だったため、この国の色を反転させたものが、国際赤十字旗として使用されており、この旗を形容もしくは塗装している相手への攻撃は国際法で禁止されている。そうですね。まあ、場合によっては宗教のシンボル旗や、貝の旗とともに、形容され、救難、救護等あるという、付随旗を使用する場合もあるそうです。といったことがあるのではないかと思います。そうなんですよ。この赤十字ってさ、
うん、
赤十字上げてるものは攻撃しちゃダメっていうルールがあってですね。
うん。
ですんで、まあゲーム等々でよくその赤十字、あのヒーラーキャラがこう赤十字つけてたりしてるんですけど、それが結構その問題になって、
うん。
帰ろっていうその指示が出ることがあるんですよね。まあ実際その、何でしたっけ、大航海時代オンラインの、この修理アイコンとかもですね。
うん。
もともと白丸に赤十字だったんですよ。
ああ。
でもこれが逆になったんですよね。とか、あと、何でしたっけ？なんか、某、なんかのゲームかな？で、うん、その衛星兵的なキャラが、
うん、
あの、赤十字のマークをつけてたんですけど、
うん。
まあまあ、そんなんつけてたって普通に撃たれるじゃないですか。
うん。
ですんで、まあ、それはあかんということで、その赤十字のマークが変わったりとか、なくなったりとかね。
はい。
まあ、あの、国際ルール、国際法では、まあ、この赤十字マークをつけてる相手には攻撃しちゃダメっていうね、ルールがあるそうです。
うんうんうん。
では、続いて、チセンシチェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
猛暑で毎日水分摂取量が概算で4リッターぐらいは最低で摂取しているジェルミムです。こんばんは、どうもこんばんは。
こんばんはです、すごい。
勘違い、思い違い、知らなかったこと、意外な真実と言います。他力本願とは最近では良くない意味で使われていますが、本来は他力、仏の力にすがるという意味で、正しい宗教心を意味していたそうです。でまあ、さらに言うと、他力本願とは自分の力だけではできないことがあることを悟るという意味で、他人任せにするということではないそうです。ほうほうほうほう。まあ、今では他力本願って言うたらね、
うん、
なんか他人任せみたいな意味でしかないですけどね。
うん。
はい。で、フランス人は英語が嫌いなので、英語で話しかけられても無視するぞ。という話があるわが、これは全くの嘘らしいが、真実は不明だそうです、
うん。
まあ、フランス語どころか英語もできない自分には関係ない話だ。であった。まあ、これはでも日本でもね、英語で話しかけられたらわからんかったりしたらね、無視することも人によってあるとは思いますけどね。
うん。
はい。で、スイスには各家庭に軍用銃が配備されており、持っておくだけではなく適時メンテナンスもしなくてはならないそうです。 一定期間ごとに軍による監査があり整備不良だと処罰されるそうです。でまたこの銃を使って犯罪、まあ、銀行強盗などをやらかすと、軍法会議で処罰されるため、スイスで銃を使った犯罪が行われた時の銃は、各自犯人が自ら購入した銃で行われることがほとんどだそうですね。まあでもあのどっちにしろね、軍法会議にかけられるもそうですけど、普通で銃を使って犯罪を起こしても結局ね、犯罪は犯罪ですからね。
うん、
まあでも軍法会議にかけられるよりは罪が軽かったりするのかな、わかんないですけどね。はい、本場イギリスのダービーには第二次世界大戦で枢軸国であった日本、ドイツ、イタリアの3国は現在でも参加できないらしいそうですね。なるほど、イギリスの、ね、ダービーには日本、ドイツ、イタリア、まあ、これらは、ね、まあ、今でも参加できないらしいですね。はい、あ、ちなみにあの軍法会議ですねに関しては一般の法廷より罪が格段に厳しいそうです。ですんで、まあね、軍法会議にかけられたらもうアウトって、でも、ね、普通の銃だったらセーフならねえよということでですね、たくさんの投稿ありがとうございました。はーい、エンディングでーす。エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、アリスさん。
はい。
プチッと VTuber 計画が進まないですね、なかなか。
進まないどころかアリスは死にそうです。
はい。というわけでですね、まあ、今、ちらっと計画してます、そのプチッと VTuber 計画ですね。まあ、三等身キャラを使って、誰でも簡単に VTuber になれるぜみたいなね、計画をこう、心あのやろうとしてるんですけど、
うん、
まあまあなかなかあのアリスさんには、ね、先駆けになってもらいつつ、ね、
先駆け
になってもらいつつ、
アリス
いろんな人をね、そのわちゃわちゃみんなで一緒にゲームしたりとかね、バチャバチャできるような環境が整えればいいかなと思っておりますんでね。まあ、ぜひぜひ、声かけていただければと思います。そういえば、いつの間にか VTuber になったんっていう、コメントいただいてますが、まだ VTuber にはなってません。ニコニコ、で、ニコニコ動画でしか配信してません。はい。まあ、一応、このアバターらは、私が勝手に作ったんですけど、あ、この、
ま、
うどん犬は、うどん犬って言われてますけど、ワンコロモチ
さん。うどん犬？
この、これはフェイスリーグに入ってるデフォルトアバターでございます。
回線が細くてうどん犬がはっきり見えなくて寂しいよ。
アリスさん、何でしたっけ？あれを買いましょう。延長期じゃない。何だったっけ？
休憩期。
休憩期を買うのがいいのかもしれませんけど。
そうする。
はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まだね、YouTube で放送はしてませんので、YouTuber は、バーチャル YouTuber は、まあ、名乗れませんけどね。まあなんかみんなでね、この、まあ水曜日のこのレイブンズナイト、この放送の時間は基本変わらないと思いますが、まあ何でしたっけ、YouTuber 企画なんかもね、うん、できればいいかなって思ってますので、まあね、そのプチッと VTuber ですね、ガチ VTuber じゃなくてもうプチッと VTuber っていうのをね、やっていきたいと思ってますんでね、はい、ぜひぜひ応援、まああのあと参加したいって方ね、いらっしゃったら コメント等いただければ、ね、対応できると思いますので、このラジオを聞いてる方ですね、はい、よろしくお願いします。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございます。
もう8月突入しましたよ。ページ回ったのでね。
うわー。
で、今週の方、来週の放送は、8月の7日水曜日ですね。8月の7日水曜日にお送りしたいと思いますんで、ぜひぜひ次回もお聞きください。はい、というわけで、この放送をお送りしましたのは、自称スーパー用心棒 HR と、
もう熱くて死にそうです。アリステラフィムでした。
この二人でお送りしました。本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。See you next time.
おやすみなさい。